はい、皆さんこんばんは。こういちゃなんですがの、こういちです。最近ね、もう4月に入ってね、めっちゃ暖かくなってきたと思いきや、なんか僕の友達が4月4日にスノボに行ってたらしくて、写真送られてきたんですけど、結構普通に雪残ってて、なんか京都はこんなに暖かいのにみたいな思って、すごい外国に行ってるかのような雰囲気が感じられましたね。で、慎吾さんからお便りをいただいてるんですけど、ちょっと就活、終わりに活動の活で、就活関連の話題だったので、まあ、ちょっとそういうテンションになったら取り上げさせていただこうかと思ってます。別に、スルーしてるわけじゃないので、お気になさらず、また時が来れば話そうと思います。で、今日話したいことは、ゲームは時間の無駄なのかというタイトルにも書いてるんですけど、ちょっとね、最近僕、ずっとハマってるゲームがあるんですけど、それについてちょっとね、これって時間の無駄じゃねって思ったので、それについて話していきたいと思います。そのやってるゲームっていうのがオーバーウォッチっていうゲームなんですけど、5年ぐらい前に出て、多分2016年ぐらいかな、ずっとやってるんですよ僕。でも5年以上やってるので相当歴としては長いんですけど、まあ、6対6の FPS ファーストパーソンシューティングっていう PVP プレイヤーバーススプレイヤーのゲームなんですけど、それの総プレイ時間がなんと2000時間超えてたっていう、ちょっと衝撃だったんですよ。まあ、細かく言うと1997時間だったんですけど、めちゃめちゃ衝撃で、それが。で、まあ、そのゲーム、オーバーウォッチっていうゲームを僕本気でやってるわけじゃなくて、ガチ勢とかじゃないんですけど、最高ランクが、まあ、5000が一番高い人だとしたら、僕は2000から2500の間をさまよってるような中のゲーのプレイヤーなんですけどね。で、なんかその、ランクは一応あるんですけど、クイックマッチとランクマッチっていうのがあって、僕は結構そのクイックマッチをメインでやってるんですね。そのプレイ時間的には1300時間がクイックマッチ、700時間がランクマッチっていう風にな感じで、僕の記録には残ってました。それでも結構やってるやんと思ったけど、そのクイックマッチ、そのガチでやってる方もね、7割6割ぐらいやってるやんと、4割ぐらいやってるやんと思ったんですけど、で、そのオーバーウォッチというゲームはさっき言った FPS なんですけど、課金ゲーではないんですよ。別にお金かけたから強くなれるわけじゃなくて、その課金したらルートボックスっていうランダムでアイテムが出てくるボックスを購入できるんですね。で、そっからは出てくるのはスキン、そのキャラクターの見た目を変えることができるスキンが出てくるんですよ。で、そのルートボックスっていうのは自分のレベルが上がる、まあその経験値が貯まると1個もらえるので、別にお金かけなくてもスキンっていうのを集められるんですよね。で、発売されて 1,2 年経ったぐらいに、めっちゃ被りにくくなるアップデートがあって、そのルートボックスから出るアイテムがもう持ってるやつはほとんど出ないみたいな感じになったんですよ。やし、もうだいぶコンプリートしてるんですけど、僕もほぼまあそれは2000時間もやってたらほぼコンプリートできましたね。で、まあ、その課金ゲーではないっていうのが救いなんですけどね、まあ、それやからこそ結構ダラダラ続けてきたっていうのがあると思うんですよ。で、何が嫌になったかって、オーバーウォッチっていうゲームはすごい味方ゲーなんですよね。まあエーペックスっていうゲームあるじゃないですか。あれも多分3対3とかなんかな、ちょっとよく分かってないんですけど、結構味方のおかげで勝てたり、味方のせいで負けたりっていうことが結構頻発すると思うんですけど、それオーバーウォッチもっとすごいんですよ。6対6なんで、しかもその6対6のうち222で、そのタンクっていうダメージを受けるキャラと、ダメージっていうダメージを出すキャラ、敵にダメージを与えるキャラと、サポーターっていう、まあ、ヒールしたり、まあ、バフとかデバフを相手につけたりするキャラクターで、222で役割が結構分担されてるんですよ。タンクやのに味方を守らずにダメージばっか与えたりとか、なんか後ろからちょぼちょぼちょぼちょぼ打ってたりとかすると、めっちゃ、お前タンクなんやからもっと前出ろよとかなるわけですよ。で、サポーターやのにヒール浸透、敵キャラに全然ダメージ与えようとしたりとか。で、ダメージやのに、なんか、敵のキル取らんと、 なんか豆鉄砲みたいな撃ってるみたいなこともまああるんですね、味方によってはね。お前その役割なんやからもっとその役割で立ち回れよみたいなこと結構あるわけですよ。で連携ゲーなんでやっぱりその運ゲーみたいな、味方ゲーみたいな感じなんですよ。これにめっちゃイライラするわけですね、やっぱりね。やっぱ自分はその役割に徹してるのに周りがそれに徹してくれないと勝てないわけですよ、やっぱりね。それがね辛い。もうそんなん前か分かってることなんですけどね、そういうゲームだっていうことは。で、まあ、ただイライラするんですけども、自分が例えばキャリーした時、キャリーっていうのはその自分が活躍したおかげで、まあ、勝利に導いたりとか、そのエリアを制圧できたりする時があると、オンファイヤーって自分に火がつくんですよね。火がつくっていうか、まあ別にその文字通り火がつくわけじゃないんですけど、キャラクター一覧画面で見るとなんかすごいこの人活躍してますよみたいな感じでオンファイヤーになるんですよ。それになった時はめちゃめちゃ気持ちよくて、プラスそのまあ他の味方と息があってぴったりウルトっていう、まああのウルティメイトスキルみたいなのがあるんですけど、各キャラにそれのコンビネーションが決まった時とかめちゃめちゃ気持ちいいんですね。なんか敵を拘束するウルトを持ってるやつとその一つのところに集中して大ダメージを与えられるやつが協力すれば、もう拘束したところにそのダメージを与えられるんで最強のウルトコンビができるわけですよ、っていうのがあって、それが決まると超気持ちいいんですよね、やっぱりね。もう脳汁ドバドバみたいな感じになるので、もちろんそんなんなったらオンファイヤーになるし、まあその敵もね制圧できてすごい気持ちいいんですけど、まあそれがなかなか難しいと、難しいからこそそれが決まると気持ちいいんですけどね。でアドレナリンがドバドバ出るということなんですけど、で振り返ってみたんですよ、これって時間の無駄じゃねって思って。でも僕結構昔にも時間を無駄にしたなって思うゲームが実は1個あるんですよね。何かっていうと、モンスターハンターポータブルセカンド G っていうゲームなんですけど、調べてみると2008年に発売されたゲームらしくて、まあ、あの PSP っていうプレイステーションポータブルっていうゲーム機があったじゃないですか、昔。それをめちゃめちゃ復旧させてという伝説のかどうか知らないけど、僕の中では結構伝説のゲームなんですよ。それのプレイ時間、実は僕2000時間ぐらいプレイしてたっぽくて、2000時間は言い過ぎかな、多分1500時間ぐらいかな、だったんですけど、その時働いてた高卒で工場にそのまま働いてたんですけど、工場のメンバーともう週末はいつもやるみたいな。で、昼休憩の時はさすがにしんひんかったけど、みんなが定時で終わった後、その工場にちょっと残ってゲームするみたいな、1、2時間ゲームするみたいなことをとかめてたんですけど、だからすごい流行ってたんですよ、あの時モンハン一狩り行こうぜっていうのがすごい流行ってて、セカンド G ほんまやりまくったんですよ僕。でセカンド G の1500時間ぐらいやって、勲章とかも全部集めて、もう武器とかももちろん全部作って、もう全部コンプリートしたんですけど、今何持ってるかって言われたら僕何持ってないんですよ。もう PSP 本体も持ってないし、もちろんセカンド G ソフトも持ってないし、メモリーカードすら持ってないんです。せめてメモリーカードがあればね、スクショ取ってこのみんなに見せびらかすことができるんですけど、それすらできないっていう、僕の1500時間は何だったんだって今思えば思うんですけど、でもね、あの頃はね、もうひたすらそれが楽しくてやってたわけですよね。僕の20歳ぐらいの、僕が1988年生まれなんで2008年に出たゲームってことは20歳ぐらいじゃないですか。僕の20歳の1500時間はモンハンに捧げてたと言っても過言ではない感じなんですで、まあ、その後モンハンセカンド G が出て、その後でサードっていうのが出て、でサードまではやってたんですけど、その後僕はフロンティアっていうオンラインの方に移行したんですね。 PC ゲーだったんですけど、でその時になんか集まらんでもオンラインでできるらしいぜみたいな、へーみたいな、じゃあ僕 PC に移行しますわみたいな感じで PC に移行したんですよ。でその時に初めて自作 PC、 まあその時はまだ人に組んでもらうやつなんていうのとか忘れたけど、なんかあるんですよ。自作 PC を組んでもらったやつを買うみたいな。 組み上がったゲーミング PC を買ったんですけど、そう思うと僕そっから自分のなんていうのこのパソコン人生が始まったんやなって思うと悪くなかったなって思うんですよ。振り返ってみればそのゲーミング PC を買ったことですごいその、まあ、もちろんタイピングもできるようになったし、何ウェブデザインもそっから勉強しようって思えるようになったし、で自作 PC も組まれたやつを買ったんですけど、でもやっぱりこうパーツがだんだん古くなっていくじゃないですか、次々新しいの出てくるから。でそれを自分で交換したりするようになったんですよ。でまあ最終的には自分で一から組めるようにもなったし、そのパソコンがあったおかげで YouTube 動画もやろうと思ったし、まあ、実際それで今ねお金ももらえてるわけですし、でウェブデザインだってお金になってるわけですし、なんかモンハンのおかげで実は俺今の自分があるんじゃないって思ったりもするんですよね。めっちゃこじつけですけどなんか、まあ、でもきっかけではあったわけですよ。そのモンハンフロンティアやりたいからっていうきっかけ。そうなんですよ。でもう一個そのまあモンハンの話はもう終わって、言い訳があるんですけど、オーバーウォッチっていうゲームは実はこの2がもう発売が決まってて、2021年に出るとか言われてたけど、そのブリザードっていう会社が作ってるんですけどね、ブリザード内で結構その従業員にセクハラをしたりとかパワハラをしたりとかして、なんか女性の社員さんが自殺に追い込まれたっていう不祥事があったんですよね。でもうすっごい揉めに揉めて、もう上層部みんな辞めていったりとか、賠償金の話になったりとか、で結局はマイクロソフトさんがそのブリザードっていう会社を買って続くようになったんですけど、まあ、そのオーバーウォッチ2もね発売されへんかもしれんなっていう感じだったんですけど、まあそのマイクロソフトが買ったことによって、まあ、発売がまあ約束されたみたいな部分があって、まあ僕は一安心したんですけど、そのオーバーウォッチ2があるからオーバーウォッチ1のデータを実は持ち越せるんですよね。まあ、どれだけ別ゲーになるかっていうと、なんか6対6が5対5になったりとか、まあ、違うルールが追加されたりとか、まあ、いろいろあるらしいんですけど、その既存のキャラはもうそのままいるんですよね。でそれに多分プラス何キャラかされたりとか、ルールがプラスされたりとか、いろいろするんですけど、まあそのおかげで自分の今持ってるスキンとか、ランクマッチでもうコツコツコツコツ貯めたポイントを使って買った金武器、それも強さ変わらないんですよ。ただただ見た目が金になるだけなんですけど、金武器とかも全部2に持ち越せるんですよね。で多分プレイ時間とかその自分のランクとか全部持ち越せるんですよ。これがまだ僕にとって救いだなって思った部分で、まあ、モンハンとかその、まあ、コンシューマーゲームって言うんですか、あれ。その、普通にプレステとか、Xbox とか、Nintendo Switch とか、だったら、その、次、次世代機に持ち込めないじゃないですか。例えば DS でやってたゲームで基本的には Nintendo Switch に持ち込めないじゃないですか。で、PSP でやってたとか、PS4 でやってたゲームで PS5 に持ち込めないことが多いじゃないですか、大体。でも、パソコンのゲームって結構ね、ずっと続くんですよね。なくならないですし、Windows が続く限り、基本的に。で、ましてや、オーバーウォッチに関しては、1から2にデータを持ち越せるっていうのが、僕の中で結構救いで。なら、これ無駄にならへんやんって思うんですけど、まあ、実際無駄なんですよ。別にそのデータがなんやっていう話なんで。無駄にはなってるんですけど、持ち越せる安心感があるっていうのが僕の中で、すごくこう自分に無駄じゃないって言い聞かせられる部分だなって思ってますはい。ね、どこ行ったんでしょうね、そのモンハンのメモリーカードとか PSP とか普通のソフト、ディスクのソフトとか、なんか全然覚えてないんですよね。どうしたか、売ったんか友達にあげたんか、どっちかなんですけど、ちょ忘れましたね。でもその PC を買ったことによってもうやらへんくなったし、処分したんだと思います。せめてメモリーカードぐらい取っとけばよかったですね。もったいないですね。はい。で、いろいろ検索してみたわけですよ、さっき僕。ゲームの時間って無駄じゃないのみたいな。まあ、Yahoo 知恵袋とか、 まあ、ブログ記事とかいろいろ見てみたんですけど、まあ、もしゲームっていう娯楽を無駄とするんだったら何事も無駄になるんじゃないかと、まあ、映画見るとか音楽聴くとか、ファッションにこだわっておしゃれするとか、まあ、料理とかも正味ね、別に生きていく上で必要ないじゃないですか。例えばこう必要な栄養素だけ取ってれば人間は死なないわけですし、それ以上のことを求めるって無駄になるわけですよね。まあ美味しいものが食べれるとか、まあ音楽だったらその気分が上がるとか、別にでも生きていく上で必要のないことをしてるのが娯楽で、ゲームも別にゲームがなくても生きていけるけども、それがあることで楽しいとかだと思うんです。まあそのいろいろ調べた中で結構まとめてるんですけど、でそのオーバーウォッチで味方ゲーやからイライラするっていうのは一番僕の中で問題なんですよ。けどなんやろな、まあ所詮ゲームなんで、あのイライラするだけもったいないなと思ったんです。でイライラしたらやめたらいいし、やめたらっていうかそのね閉じたらいいし、別にその後すぐまた中毒性あるからすぐやりたくなるんですけど、やりたくなったらまたやればいいし、で別にお金もらってるわけじゃないんで、そのプロになる人なんて一人にいるだと思うんですけど、いるにはいるけど、で僕は別にねゲームでお金稼いでるわけでもないし、なんか楽しまないとやってる意味ないなって思ったので、さっき言ってたように、まあイライラしたりとかしたらもうやめて、でやらなあかんことして、まあやらなあかんことしてからゲームしてるんですけどね、一応。まあ他にもね、例えばこう資格の勉強とかもしてるんで今、まあ、そういうのもしたりしながら、ポッドキャストも撮りながら、ネタまとめながら、でまたやりたくなったらやればいいかっていう感じで付き合っていこうと思います。はい。なんかね、ツイッターやめたりとか、ノーションやったり、ノーションっていうメモアプリ使って日記つけたりとか、なんかいろいろしてるんですけど、なんかこうやっぱ世の中ね、生産性にこだわってる人っていろいろいるわけじゃないですか。で、まあそういうなんか生産性主義みたいな、なんかアウトプットしなきゃみたいな人たちいると思うんですけど、なんかそれを見てると結構ね、ゲームをすることに罪悪感が出てくるんですよね。だってゲームって別に何のアウトプットにも、まあもちろんね、なんか思考力とかつくんでしょうけど、戦略とか、SPS やったら戦略とかもつくやろうし、仲間とのコミュニケーション力とかも多分つくやろうけど、なかなかね、もう形になって現れづらいみたいな部分あると思うので、まあそんなんしてる暇あったら、例えばブログ記事1個書けようとか、なんかね、いろいろあるじゃないですか。そういう生産系の人たち見てるとすごい罪悪感できるんですけど、まあ自分には自分の人生があるので、まあ、やることやってたら、その余った時間は自分の好きなように使ってもいいかなっていうふうに、なんか納得させたというか、自分を納得させることにしました。なので、まあ、オーバーチ2すごく楽しみにしてます。結局してんのかいって感じですけどね。はい。でまあ人にね、迷惑さえかけてなければ別に好きなことして生きたらいいやんっていう風に思ったので、それをちょっとまとめとしてね、お話ししたかったんです。まあ自分に言い聞かせる意味でもね、なのでゲームの時間は無駄じゃないのか無駄なのかっていうところで、結論、僕にとっては無駄じゃないという結論に至りました。ということで、ここまでお聞きいただいてありがとうございました。ちょっと暖かくなってきたので、寒暖差はまだ激しいので、体調に気をつけて、皆さん、健康に気をつけてお過ごしください。ということで、次回もお楽しみに。